今日の御言葉は捧げ物、献金についての物語であります。41節から44節のところの込み出しはやもめの献金となっています。十字架を前にされた主イエスがエルサレム神殿で献金を捧げている一人の貧しい女性、やもめをご覧になって、その捧げ物の大切な意味を弟子たちに語られた、まあ、そういう物語です。まあ、これは大変有名な話でありますし、CS の子供たちも紙芝居の二つのレプトンというお話で聞いているものであります。難しい物語ではないように思います。誰でもすぐに理解できる、まあ、そういう話の筋道であります。しかし、この御言葉をじっくりと読んでみますと、そこに奥深い内容があるということを知らされます。そして今日は、38節から読んでいただきました。38節から40節ではイエス様が律法学者を非難して気をつけるようにと人々に言われております。で、この2つの話を一度に読んでいただきましたのは、まあ、この聖書箇所が草深教会の今日の御言葉として指定されていたと、そのことに加えてですね、2月6日の、まあ、幽霊拝で神のものは神に返すという説教を私がさせていただいたからであります。で、その聖書箇所は12章の13節から17節あの皇帝への税金の物語でありました。イエス様を陥れようとしてファリサイ派やヘロデ派の人々がイエス様に対して皇帝に税金を納めるべきでしょうか、それは律法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか、まあ、そういう問い方をしてきたわけです。すでに彼らの思いを見抜いておられるイエス様は皇帝の肖像と神とされた皇帝の銘が入っているデナリオン銀貨を彼らに確認させて、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと、そう言われました。で、その時に彼らがですね、まあ、税金を納める、その納めるという言葉ですね、彼らが使っていたその言葉と、神のものは神に返すという、イエス様が言われた返すという言葉。で、これは本来、まあ、同じ、与える、差し出すという言葉であって、まあ、イエス様がお使いになった方の返すは、その言葉に元に戻すという意味の接頭辞がついている、で、そういうことをお話ししたんです。つまり彼らは税金を皇帝に納めるべきか否か、それが自分たちの信仰にかなっているか、これは信仰の問題だと、まあ、そう言ってるわけですけれども、では神様から何をいただいていて、神に何をお返しすべきなのか、捧げるべきなのか、そのことを誠実に受け取ってはいないわけであります。まあ、言葉を変えれば、そこはですね、税金の話でありまして、納めるか納めないかの話であって、献金の話、 捧げるか捧げないか、でそういう話にはなっていない。だからこの後にやもめの献金の話が改めて語られる、でそういうふうに私はまあ申し上げたわけです。そしてそこでの御言葉で主イエスが私たちを神のものとされて神に返そうとされている、そのためにご自分の命をもって贖いを成し遂げようとされているということをお話ししました。私たちは神のものであり、神に属するもの、神の国に属するもの、そして神に愛されるもの、でそれが12章の13節から34節までに言われている3つの大切な事柄であります。まあ、だからこそ私たちは自分のすべてというものを主からいただいたものとして受け取って、そして主のために捧げていく、でそういう姿をとるわけです。でそれらのことが示された上で今日の御言葉が語られます。ですからやもめの献金の話だけではなくて、律法学者たちの姿を主イエスが取り上げておられる、でその部分が、まあ、共に語られるということになるわけです。さて今日のその御言葉なのですが、まず律法学者たちの偽善的な姿で、これを主が批判なさいまして、彼らは神の御前で裁きを受けることになると、そう言われています。つまり彼らの信仰というのは自分に対して栄誉を求めるものであって、自分を神様に捧げるものではないということです。でこれはまず第一のことですね。そして主イエスが神殿で人々が捧げ物をする姿をご覧になっていた、でその時に大勢の金持ちたちが、まあ律法学者たちとは異なるにせよ、神様に与えられた自らを神にお返しして用いていただく、その喜びをまあ、持たないで献金をしている、でそういう姿をご覧になった。しかしその中に一人の貧しいやもめが来て献金をしている、でそこに主イエスが目を留められるわけであります。でここは考えてみると不思議ですね。イエス様はその女性を見るなり貧しいやもめであると、そう見抜いておられます。確かに現代と違いまして、その人の境遇というものが身なりにはっきり現れる、まあそういう時代でもあったでしょう。まあ、見るからに貧しいわけですよね。そして頼るもののない身の上であるということがわかるということです。しかし主はこの女性が本当に頼るべき方を知っている、また実際にその方を頼って支えられて喜びを持って生きているということを見抜いておられるわけです。そしてご自分の十字架を前にしてこの女性の信仰を 大変に喜ばれたのです。この人の捧げ物はレプトン銅貨2枚でした。これは当時の最小の貨幣ですね。カトランスというのもローマの最小貨幣であります。つまり最も小さな捧げ物ということです。ですから周りの金持ちたちとの対比はもう明らかです。しかしシュエスは言われます。はっきり言っておく、これは誠にあなた方に言うと書いてあります。この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。十字架の死を前にしたシュエスがそう言われているんです。この貧しく神を頼りとしている女性は、その持っているものすべてを、彼女の生活費の一切を投げ入れた。分かるようで分かりにくい言葉ですよね。生活費と訳されている言葉、これはそのまま人生とか生涯を表す言葉です。ですから彼女は持っているものをすべて、人生の一切を捧げた、そう読める言葉です。ご自分の命を父なる神様に捧げて、愛する私たちを神のものとして神に返そうとされているそのシュエスが、この女性の姿を喜ばれているわけです。この人は神と共に生き、そして歩んでいる。貧しい身の上でありながら、神から与えられた自分自身を感謝し、人生を感謝し、日々を感謝している。そして自分を神のものとして表す、その捧げ物をなして、絶えず礼拝をなしている。そのことを主は喜ばれるのであります。私たちが神のものであり、神の国に属するものであり、神に愛されているものである、そのことの姿をこの女性に主はご覧になったのです。今日の私たちの礼拝も同じことだろうと思います。私たちは礼拝を通して、私たちが神のものであり、神の国に属するものであり、神に愛されているものであることを受け取り感謝いたします。そして神のものを神に返すのです。自分の一切を、一切というんですからね、苦しみも悲しみも全部ですよ。すべてを神に委ねて、主のものとして 用いていただくんです。私たち自身を捧げ物として、イエス様を信じる信仰を捧げ物として捧げていきます。そして主イエスがご自分のすべてを捧げて私たちを生きるものとしてくださったその恵みを兄弟姉妹と共にいただくんです。それがこの礼拝であります。この道は誠の命に至る道です。誠の将来がある道です。神様に何を捧げるのか、私たちは神の愛されている自分を捧げるほかはありません。神様が愛してくださっている、何よりも大切にしてくださっている、その自分自身を捧げていく、その道をイエス・キリストと共に歩んでいくのであります。お祈りをいたします。父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたが私たち一人一人を誠に大切なものとして愛し導いてくださることを、イエス・キリストのその出来事を通して私たちは日々教えられてまいります。まもなく3月を迎えますが、レントの時に入ってまいります。主がご自分の命を惜しまず私たちをあがない取ってくださった、その恵みを感謝して、あがないの主とともに私たちもまた自分のすべてをあなたからいただいた尊いものとしてあなたにお捧げすることができますように導いていてください。静岡草深教会の新しい歩みが始まろうとしています。どうぞこの時、困難は多くございますけれども、このこともあなたにお委ねをして、この教会が主の教会として前に進んでいくことができますように導いてください。あなたの帰り身が与えられて、この感染症禍が一日も早く収束に向かい、兄弟姉妹がそろって礼拝をすることができますようにどうぞ導いていてください。それぞれのところであなたを呼び求めています兄弟姉妹の上に帰り身が与えられますように、そしてこの週のすべてのことがあなたの御手のうちに置かれますように心からお願いをいたします。お一人お一人の心の内に多くの祈りがありますが、その祈りをあなたが聞き上げていてください。感謝と祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通して祈りをお捧げいたします。アーメン。